アルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ、
矢田部、
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
6月3日火曜日です。
はいはい、6月ですよ。早いですね。
はい、早いですね。はい、では、もう早速いきますよ。
オープニングだから、いきますよ。そんないつもダラダラと喋ってる番組じゃないんだから。
後半あるでしょ、後半、今日は。
あ、そうだ、今日後半、
ね、あそうなんですよね。はい、そこ司会でした。
はいはい、まあ、前半、まあ、いつものようにお知らせごと、などなどで、あとは許可さんで後半タポ司会をたっぷりねやれるように前半サクサクいきましょう。
はい、はい、映画の力という、まあ、タイトルのシリーズ化をしているタポ司会ですが、
はい、
今回は、リベラルアーツとしての映画の底力と題しましてですね、
うん、
2人にもたくさんの質問を投げかけながら映画をリベラルアーツとして見るという視点で映画をね語り合ってみたいと思っておりますのでお楽しみに。
まずリベラルアーツとはっていうところから軽く後で説明してね、う
ん、もちろんそこから話します。
はい、お願いします。
どうぞ。
やってみましょう。
はい、
はい、では前半です。ではですね、もうちょっと6月だというのにですよ、
うんうん、
5月のシネポーズシアターの報告からいきたいと思います。
まあでも6月も3日だから。
ああそうですね、
ま
あ、
すいません、
まあまあまあ、
5月10日にやったやつだっけ。
そうです、5月10日のやつです。
4週前。
はい、ちょっと間言っちゃいましたが、はい、宇宙魔王さんをゲストにお迎えしまして、うん、はい、映画時々私は考えるという作品を上映しました、う
ん、はい、
はい、
すいません、私また今年も真央さんに会えずに残念でしたが、
どっちよかったよ、
ね、まあ、よろしくって言ってましたよ、ちゃんと伝えたから。
ありがとうございます。
よろしくって言ってました。
インスタライブではね、つながったから番組中にね、
ああありましたね、
1ヶ月前に
あったね、
あったあった
はい、
はい、
その話もしました、
はい、そうこの作品は、うん、主役が、スターウォーズシリーズのデイジー・リドガーっていう、リドリーさんが、
はい、
まあ、主演でしかもプロデュースをしている作品で、まあ、スターウォーズシリーズのもう主役のあのね、女優さんですけど、
はい、
もうあの何フォースを使って、
うん、
ライトセーバー使って立ち回っている彼女が、うん、すごくこうなんだろう、対照的な、しっとりおとなしい、むしろその、うん、コミュ障的な主人公を演じた作品です。で、うん、その舞台となる場所がアメリカ の、うん、実はかつてグーニーズが撮影された、ほうほう、海辺の町なんですね。まあ、ちょっとなんだろうな、まあ、さびれた町の雰囲気を醸している。まあ、グーニーズの時もちょっとそんな感じがあったんですけどね、
はい
はい、で、まあ、今でもちょっとこうなんか、うん、寂しげな感じが漂っている街の雰囲気で、その主人公の彼女も、まあ、孤独感を感じたりしている中で、まあ、人とのつながりを感じ、まあ、ちょっと最後は希望が見えてくるみたいな、
うんうんうん、
はい、優しい作品なんですが、はい、まあ、それを見て真央さんと語り合う、うん、そして、うんうん、語り合った相手が天海さんということで、うんうん、
はい、
まあ、天海さんがね昨年 の、うん、ベストにも入れてた、タポさんも、
ね、入れてました、
うんうん、作品だったので、まあ、ぜひこの、まあね、女性2人のトークっていうのが、
はい
はい、やっぱりすごく魅力的だったし、本当もう天海さんに任せてもう完璧に、
う
ん、
もうね、もう MC、うん、もう回を重ねるためにもうどんどんどんどん
安定感があって、
そうね、
はい、
自分の聞きたいことを聞きつつ、うんうん、ちゃんとゲストの話を、うん、引き出してっていうのが上手、本当に上手になってきたよね、
うん、ね、でもね今回本人はね、うん、2回のうちの1回目はグダグダでダメだったって反省してて、
そ
こからちょっと立て直しをしたんでみたいなこともつぶやいてましたけどね。で直接話を聞いても、まあ、実は1回目どうでした、やばいっすよねとかって言った時に、こうしたらいいんじゃんみたいな話とかをも当日して、うんうんうん、
なるほど、
で彼女なりに2回目は映画を見ずにね、外のロビンのところでその修正を、
すごい、
やりながら、うん、まあ、2回目に臨んだという、
うん、
なるほどなるほど、はい、
はい、うん、見えないところで頑張ってますよ、
はい、うん、まあ、今日も見えないレギュラーですけど頑張ってくれています
、 田端さん、どうでしたこれ、まあ、作品やそのトーク見て。
あのね、うん、そのまあ、実はその今の話の中で、まあ、真貝さんとも話したんだけど、うん、実はそのこの映画のタイトルの英語の現代には時々私は考えるの何を考えるかちゃんと実は明記されてるんですけど、そうそう、日本語の場合はそれが省略されてるんですね、うん、でその省略されている何について考えてるかっていうのは死について考えている、わけなんだけども、うん、ただそのトークの中でも言ってたけど、なんかね、死にたいとか、うん、現実とか人生が苦しくてもう嫌だから死についていつも考えている、つまりいわゆる、自死をなんかこうずっと頭に、まあ、なんていうんですかね、その、希望しているというか、うん、なんていうんですか、その自死記念っていうんだっけ、なんかこう自殺をずっと考えてしまうような、そういう意味での死を考えるんじゃないんだよね、
うん、違いますね、うん、
でそれについての話から始めるといいかもねみたいな話をしたときに、うん、1回目はその話が最後に来たんですよ、
うんうんうん、なるほど。
でも2回目はそこから話した、
なるほどね、
なんでそこはねすごく皆さんのいろんな話を聞けたのも楽しかったんですけど、やっぱね僕らは死について考えるとき実は生きることを考えてるんだなっていうことなんだなと、改めてトークを聞いたり映画を改めて見たとき思いましたね、うん、だから僕はその死と生というのはとても大事なテーマだし、うん、まあ、やっぱずっと僕も中学生の頃から考えているので、うんうんうん、でも死にたいわけではないんですよ、うんうんうん、この主人公と一緒でね、で本当になんかこう生きるっていろいろ大変だけど愛おしいなみたいな、うんね、そんな思いをこう改めて抱かせてくれた映画でした。
本当にねショットも綺麗で、うんうん、お話ももちろんいいんですけども、うん、こうその孤独な感じのショットだったり、その死の自分の妄想を、まあ、映像化するわけですけども、うんうん、それもなんかこうなんだろうな、まあ、構図がバチッと決まっててかっこよかったりね、うんまあ、そういった綺麗なショットも積み重なってるんですけど、うんまあ、その職場の、まあ、お仕事映画的な部分もあって、はいはい、職場の関係性も描かれるんですね、はいはいうん、でその中でちょっと孤独感を感じたりとか、うんなるほどね、みんながこうワイワイしてんだけどそこに馴染めないとか、うん、そんなシーンも描かれていくんだけど、うん、その仕事場の人間関係の感じ、うんがこうその、絶妙な距離感、うんうん、関わりすぎずに、うん、でもこうちょっとこうか、まあ、なんか、ねはい、
仕事を進めていく上で必要な関わりと、うんまあ、それ円滑に進めるための、うんまあ、潤滑油となるべくなんとなく柔らかい雰囲気も持ってなきゃいけないけど、
う
ん、踏み込まないみたいなね、
そうあのね、うん、なんかみたいなさその、うん、なんか仲良くしてなんか和気あいあいとしらけんだけどみたいな感じじゃないの、
うん、
でどっちかっていうと彼女は入っていきたい、
うんうん、なるほど
けど入れないでいるっていう、うんうん、そういうこうなんかジレンマみたいなのも伝わってくるし、うんうん、だってあれだもん職場にドーナツ買ってってあげたりとか、
うん、
こう
なるほどね、
自らね
なるほど
職場の中に溶け込もうとする、ねうん、努力も惜しまないわけですよ、うん、なんだけどうまく入り込めてない、うんうんかといって阻害されているという感じも多分本人持ってなくて、うんうん、で周り その同僚たちも彼女のことを変な人間だとか、うんうん、扱いにくい人間だとも思っていなくて、うんうん、とてもウェルカムの雰囲気があるんだけどでもなんかこう慣れ慣れしい感じもなく、うんうん、絶妙な本当に今寺川さんが言った距離感をね、うんうん、描いてるんですよ、
うん、それすごく現代的だな
って そう現代的、うん、そこを作品としてちゃんと、うん映像の中で、まあ、セリフとか演技も必要だけどもそのフレームの中でどう見せていくか、うん、先ほど寺門君、うん、ショットっていう言葉を繰り返したけれども、うん、そういう絵作りも相当考えてるだろうし、うん、でも感覚監督なりキャメラマンの感覚っていうのも素晴らしいんだろうなっていうのが伝わってきますね、うんうんうん、
これ三宅翔監督の夜明けのすべてがやったテーマでもあってその、まあ、本当にこれは現代的な関係性、うんうんうん、親密さであったりとか、うんうんうん、でも、慣れ合いにもならずという距離感、う
ん
う
ん、ロマンスにもならない、
ね、ならない、
そうですね、でもロマンスになろうとするんですよ、
うんうん、
ロバートっていう坊主頭のね、うん、新しい同僚が入ってくるんですね、うんうん、あるおばさまが辞めてしまった後に、うんうんうんそのおばさまとのこう関係性っていうのもこの終盤の最後のところにちょっとまたこう映画のテーマとしてこうグッとまた来るシーンがあるんだけど、うん、このロバートとのね関係性もね あの、まあ、マウさんも言ってたんだけど、うん、え、なんかこの二人、うん、なんか助走も余韻もないよねって言って
た、うんうん、ドキドキ感もないし達成感もないし、
なんかね、突然ね家にあの招待されてね、うん、2人でもう一晩過ごすんですけど、うん、あの突然階段でキスしたと思ったらね、うん、あお湯が沸いたっつってさっと身を引いちゃったり、うん、でそのずっと夜遅くまでいるのにもうこんな時間だねっつって帰れみたいなことになっちゃうし、うん、えみたいな、うん、あのこの2人のねロマンスの関係性もちょっとギクシャクしてるっていうか、うんうんうん、これまでのいわゆるロマンス映画と違う、でそこも夜明けのすべてと似ていて、うんうんうん、なんかねその性愛が絡むような、うんうんうん、そのセックスとかが絡むようなロマンスではない、でも人としての関わり方の、うんうん、なんかこう深さとかあるいはこの距離感というものの、うん、なんか新しい人間関係が提示されている感じがするんだよね、うんうん、で、あ、日本とアメリカの映画作家が同じようなテーマで同じような距離感の、あのドラマを作ってるっていうのもちょっと面白いなと思った、
うん、そうですね、すごい現代的ですね、
なるほどね、
うんうんうんうん、で、ね、あのその真央さんのトークの中で、はい、まあ、先ほどのタポさんが言ってたその死の部分ですけども、はい、これあのちょっとあのトーク前の打ち合わせの時にもちょっと真央さんに僕を聞いてみたんですけど、まあ、何かこうやっぱり、アーティストとしてものを作る時に、うんうん、まあ、その死っていうのをどうイメージしたり、うん、または死をイメージした作品で作ったりするんですかっていうのをちょっとこう聞いてみたんですけどね、うんうん、やっぱりものづくりする上で、うん、やっぱそこって何かこう触れざるを得ない時があるんじゃないかなと思って、うんうんうん、それが曲に反映されてるものがありますかとかっていうことをちょっと聞いてみたら、はい、面白いこと言ってて、その、死っていうものを出口にそこからこう積み上げていく、そこに至るストーリーだったりとか、そこから積み上げていくものを、うん、あの、歌にすることあるっていう話をしていて、うん、あ面白いなと思って、うんうん、だそこはやっぱり到達点であったり、うん、出口であったりっていうところから、まあ、あの、表現活動してるっていう、
ね、まあ、そのものづくり、うん、クリエイターであり、まあ、アーティストであり、まあ、パフォーマーでもある内真央さんなりのちょっと視点なんだろうなっていうのは、その一言でちょっと伝わってくる ね、
うん、なんかそれはやっぱり面白かったし、はい、あの真央さんが語ってくれたからこそなんか気づく、
う
ん、
そうね、
ことだなと思って、うんうん、はい、よかったですね、うん、はい、うん、
そうだからなんかね、多分死というものを出口にする、つまりなんか僕たちはまあ死を避けられない、
まあね、
そこを前提にした上で生きるということを描くっていうのは、うん、多分さまざまなクリエイターが多分挑戦しているテーマだと思う
んだよね。普遍であり永遠であるテーマだよね。
で、監督が、まあ、パンフとかサイトとかで言っている一つのメッセージとして、うん、この映画の監督さんがね、はい、一歩外に出て目の前に広がるものを自分の目で見ようと、
うん、
でそしてこう人を愛したり話したり聞いたり、うん、いろんなことを共有したりハグしたりして、いろんなこのリスクを犯しながら生きていこうよと、うん、みたいなことを言ってるんですよ、
うん、
でね、この私は時々死について考えるというタイトルなのに、うん、この監督のメッセージがね最後本当にね、うん、じわっとくるんですよ、
う
ん、
この映画で表現されるメッセージっていうこと、
そう、あのね、
う
ん
う
ん、よし頑張って生きていこうって感じになる、
うん
うん、そんなねかすかな希望をね与えてくれる、
うん、
で、まあ、フランっていう女の子が主人公の名前なんだけども、はい、このフランがずっとその先ほど寺川さんが言ってる、もうなんか絵的に現代アートみたいな死のイメージっていうのはこう差し込まれていくんだけど、ちょっとそれについては、
うん、
あの難解というか分かんないんですよ、
うん、
急にあのオフィスのあのガランとしたところに紙が舞い上がるとか、そこにあの大蛇大きな蛇が横たわってるとか、なんかよく分からないいろんなイメージがあるんだけど、でも映画の中である出来事があって、うん、一晩ずっと床に寝転がって過ごすという展開があるんですね、
うんうん、
でこの時のことを真央さんは一度彼女は死んだんじゃないかと、
うん、
観客の方からもそういうね話があって、
うんうんうん、
でそこから彼女が生まれ変わっていく時の、うんうん、さっき言ったあるおば様、その同僚で辞めてった方との出会いでリアルな死というものにねあの直面するんですよ、
うんうん、
そこからなんかね彼女の中でまた生きる勇気というのが湧いてくる感じ、
うんうんうん、
でその死のイメージっていうのがなんか深い森の中のね、
うん、
あのイメージというのもだいぶあのいくつか出てくるんですけど、うんうん、ラストシーンがねその死のイメージと生きるというイメージがなんかね合体してくるんですよ、
うんうん、
でね、あのほとんどフィックスなんですね、こう、うん、伊藤和美さんが全部なんかカット数を数えてくれたんだけど、
またい
そうそうこれがすごい、でも、は
い、すごいな、はいはい、500いくつあるとか言ってたっけ、
うんうんうんうん、
全部フィックスなんです、パンもしない、
うん、
へー、うん、ところがラストシーンだけ、うん、スーッ
て、ね、引くの
引いていくんですよ、うん、で僕は最初見た時にうわここで終わったらこの辺が完璧と思ったらそこでエンディングなんです。 うわ最高と思って僕はねその後うわーって泣けてきちゃうんですけど、うん、本当にねなんかこう計算し尽くされたねまあ、考えて作られたようなっていう気がする、うんうん、なのにさりげないんだよね、
うんうん、そうですね、
その作り込みの感じの押し付け感が全くない、
う
ん
う
ん、
多分キャメラと登場人物の距離感とかさ、うん、そういうところであえてフィックスだけでやっていくとかっていうところの作り方なんだろうなという気はしますね、うんうん、矢田部相変わらず見てないのに勝手に喋ってますが、うんうん、お二人の感想とか意見を聞くとなるほどなって思うところはたくさんある、うんうんうん、
はいはい、で、うん、で最後にトークの後に、うん、はい、いつものようにライブも、うん、やってくれて、
真央ちゃんの弾き語り、
はいはい、2曲やってくれたんですけど、はいはい、まあ、2回上映して2回ともトークやって、はい、2回ともライブ付きだったんですけど、
合計3曲やったってことだよね、
トータルではそうですね、で、
はい、3種類の曲、
そうですね、2回のライブのうちどっちとも演奏してくれた曲が街の明かりっていう曲で、うん、はい、まあ、この曲がまたこの映画にぴったりね、ぴったりすぎて、
ね、すごい素敵な曲だもんね、
う
ん、
そう、もう本当になんか、うん、ぴったりだった、エンディング曲、もうオフィシャルのエンディング曲じゃないかと思うぐらい
そうだね、日本語版のね主題歌にしてもよかったんじゃないかみたい
な、ね、本当に、うん、見事にフィットしてて、はい、素晴らしかったです、はいはい、そのセレクトは真央さんに任せてたので、
曲はね、
そう、うん、なんかもうさ
すがだね、
うん、素晴らしかったです、はいはいはい、ということで、まあ、今年も真央さん来てもらって、う
ん、ごめんなさい、会えずに残念でしたけどまたねライブ行きたいなと思います、
う
ん、
あのね、でもね今回はね、うん、ペリカンには行かなかった、
あ、そうそうそうそう、
フラミンゴね、
フラミンゴ、なんだペリカンって、
そう、フラミンゴみたいな服着てるのに、
そう、フラミンゴが行かないちゃったのよ、
うん、フラミンゴには今日のタポシさんがフラミンゴみたいな服着てる
ってことね、そうそうそうもうラジオで言うなって話で
中華の、
うんうん、あ、そうそうそうそう、
はい、お店に行きました、
ね、なるほど、
はい、とても美味しい美味しいと喜んでくださって、
う
ん、
よかった
です、そうそうそうそう、はい、なかなか日本水戸でも人気のある、うんうん、めったにこう予約しないといけないような人気のあそこのお店なんですけど、
そうそうそう、そう
ちょうどちゃんと予約も通って
翌日、うん、ホリホックのイベントが、
ね、うん、ホリのイベントがあったからお泊まりだったからね、
そうホテルにも近いところで、
はい、うんうんうん、なるほど、
はい、っていう、そう、はい、そこまで楽しませてもらいました、
はいはい、
ありがとうございました、はい、では前半残り、うん、ちょっとまだあるんで、うん、じゃあ
次の、
お知らせごと、あ、はいはい、あ、そうだ、シネポートシアターのちょっと次回の作品、うん、日にちと作品だけちょっとご紹介します、
はい、
シネポートシアター見ると6月は6月14日土曜日、作品は東京ランドマークという作品を上映します、こちらは藤原季節さんって、かつてシネポートシアターでは、うん、品田誠監督の、はいはいはい、特集上映やった時に、うんうん、ですね、鼓動っていう作品、はい、品田誠監督の短編作品、鼓動っていう作品の主役をやってたんですけど、はい、藤原季節さんが、うんうん、でその時品田君がもうこの人いいんですよってずっと言ってたんですね、うんうんうん、まあ、その後、いろんな作品に季節さんは出るんですけども、はいはい、まあ、佐々木インマイマインとかね、ヒズ、うん、とかね、
辰巳とかね、
辰巳もそうです、うん、はい、素晴らしい役者さんなんですけど、まあ、その彼を主役に迎えて、実質初主演映画って言ってたかな、
はい、
はい、さっき撮られた、まあ、自主制作作品なんですけども、はい、これそういうちょっとイベント上映とか映画祭とかでしか上映されてないような作品 で、うんうん、で、まあ、茨城もちろん水戸でも初上映となります、うんうん、で監督の、林千明監督は来てくれますの で、はい、でその他、まあ、ちょっとキャスト陣調整中ということで、
なるほど、
まあ、こちらは決まり次第またお知らせしますけど、
はい、
はい、2会場やりますんで、うん、6月14日土曜日、うん、はい、チェックしておいてください。
会場はミネレバ、
会場はミネレバさんです、はい、いつものミネレバさん、13時半と16時の上映、上映後にトークがあります、
はい、
はい、チェックしてみてください。はい、ではじゃあ、お知らせごとちょっといけるかな、
オッケー、じゃあ一つちょっとから、
はい、タバさんから、
はい、はい、ちょっと前にパキスタンのテログループが、テロリストがですね、観光客とかがいたところでのちょっとした攻撃をして、何か犠牲になった。それに対してインドが報復の攻撃をしまして、実はインドとパキスタンというのはそういう交戦 中なんですね。何度もそういった小競り合いも繰り返しているんですが、そんな矢先ですね、このパキスタンとインドの人たちの交流を描いた、バジラギおじさんと小さな迷子という映画があります。はい、実はこれ、上映された後ですね、もう一度見たいという、リクエストをかけるあのサイトがあるんですけど、そこで1位を無事獲得しまして、再上映が去年決まったんですね。ところので、まあ、実は、そのインドとパキスタンの その攻撃などがあったので、再々上映が、再々公開が先日決まりました。まあ、平和への願いを込めてということで、5月30日から杵川大森や、ミッドランドシネマ名古屋空港という映画館でスタート、6月6日から新宿ピカデリー、6月20日からは静岡シネギャラリーというところで、このバズラギョンさんの小さな迷子という映画が、公開されます。この後も続々もしかしたら他の映画館も後を追って公開していくかもしれませんので、ぜひ、未公開あの 未鑑賞の方はね、まだ見てない方はバジラギョンさんの小さな迷子を見てほしいと思います。特にですね、僕はいつもこれ言ってるんですけど、ラストのラストで、あるポーズになるんですね、あるシーンがピタッとこう止まるんですよ。それで終わっていくんですけど、そのシーンに込められた監督の切ない思い、そういうものを汲み取っていただいたりすると、本当にまたいろんなことを考える上でも、素晴らしい映画なので、まあ、ハンカチどころかタオルを用意してご覧ください。
そのパキスタンとインドはめちゃめちゃ緊迫した状況でしたからね。
そうでしたね。
再上映はどこでやるの？
今言ったように、5月30日から
茨城でやるわけでは、
茨城ではね、これ再公開なんですよ、で2回目の公開の時はアマエザでも確かかけたかな、はいはい、で1回目の公開の時はその年のベスト1だか2ぐらいの興行収入がアマエザ
でね、
でのねがあったという人気作です。本当にこう、まあ、歌も素晴らしい、踊りも素晴らしいし、そこに描かれているテーマも素晴らしいので、この機会にまた見ていてほしいなと思いますし、まあ、もしアマゾンでやってくれるならね、落合に僕も行きますよもう一回っていうぐらいおすすめの映画です。はい、いいよ、はい、解説もやるよ。
直接言った方がラジオを通してってまあまあまあまたね、
営業営業、はいはいはい、うん、営業別にお金もらってないんだけど、
まあそれね、そう、はい
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ前半最後もう一つ、水戸映画祭のこと、まあ、最新情報は特にないんですけども、
まだ、はい、
5月に、日程だけは発表されましたよっていうのをお知らせしましたけども、はいはいはい、改めて、今年の水戸映画祭第40回になるんですけども、10月の18、19、それから25、26、4日間にわたって今年は開催する予定です。はい、まず日程だけ押さえておいていただいて、はい、で気になる作品発表はですね、もうちょっと今絶賛いろいろ調整中ですので、もうちょっとお待ちください。
はい、間違いなくやるのは深作金次の何かはやる。
いや、そうですね、
それ間違いない
です。そうですね、はい、それはもう新聞発表もありますからね、はい、ということで10月18、19、25、26第40回水戸映画祭チェックしておいてください。
はい
はい、では前半ここまでにしましょう。曲いきます。では先ほどシネポッチシアター、で時々私は考える、内真央さんゲストの話をしましたので、そのねエンディング曲、もうオフィシャルじゃないかって言ったエンディング曲、マッチ、エンディング曲じゃないんだけどエンディング曲かのような、はいはい、内真央さんの街の明かり聞いてください。